こんにちは。白金工業 .fm はデータサイエンスや AI 界隈の話題を中心に株式会社ブレインパッドのデータサイエンティスト有志メンバーが熱いと感じていることを自由に話すポッドキャスト番組です。本日は吉田と
辻です。
栗原です。
馬場です。
の4名でお送りをしたいと思います。全員データサイエンティストという肩書きを持っているメンバーでお話をします。で、今日の話題はですね、勝手に僕はタイトルをつけたんですけど、男女比9対1の職場で働くこととか、女性のデータサイエンティストとして言いたいことみたいなことを話していきたいと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
じゃあまず栗原さんが初めてなので簡単に自己紹介をしてもらえますか。はい、なんか普段何してるかとか、はい、学生のこと、これを何してました、うん、みたいな話とか含めて。はい、
はい、新卒4年目の栗原です。私はブレインパッドに学部卒で入社してるので、うん、研究と言えるほどの研究機関を研究やってないんですけど、専攻としては生命科学を専攻していました。で、テーマとしては副作用のないワクチン欲しいよねみたいなモチベーションの研究です
ごい
夢みたい。
ハムスターの細胞とかを使って研究してました。なんで分析に関しては全然研究では一切やってなくて、なんか学校以外の場所で独学してた感じになります。で、学生はそんな感じで、入社してからは結構いろいろやらせてもらってて、テーブルデータもそうですし、画像もやり、自然言語もやりと、結構いろいろと短いスパンで3ヶ月とか4ヶ月の期間のプロジェクトをいくつかやらせてもらってて、最近はなんかシステム化を見据えたプロジェクトにジョインしてる感じです、
うん、
はい。
栗原さんは初めての学部卒データサイエンティスト入社でしたっけ。
いや、なんか、
いや、
初めてでは
ない。僕の先輩に東大卒の先輩がいるんで、
学部卒のあ、そうなんですね。
でも結構前ですよね、
結構前。
じゃあ女性で学部卒で初めてじゃないかな。
そうですね、
新卒で、はい、で、もともとインターンもその前年に来ていて、うん、そこからの入社みたいな。
そうです、入社が決まっ、そうですね、内定出てからちょっとさすがにスキルに不安がありすぎるんで、なんかインターンとか やらせてくれないですかねって無理やりねじ込みました、1ヶ月ぐらい
モチベーション高い。そうで、そうだで、女性の学部卒で栗原さんが一番初めに入ってきたんで、栗原さんがなんかボーダーラインみたいになったんですよ、多分。
そうなんですね、
多分
その後の、
基本なんか修士の人が多くて、で、後で話しますけど、なんかもう9割男みたいなところなんで、結構珍しいタイプの人が入ってきて、で、以降多分その栗原さん基準になったから、それっぽいポジションで新卒で入ってくる人はなんかポスト栗原とか栗原枠みたいな
言われ方、確かに言われたことありますね。
そう、
あの子栗原枠だよね
そう、栗原さんがそう、なんかこうスキルの基準みたいな感じになったんですよね、多分。そうですね。じゃあ、ババさんは2回目の登場で、はい、昔にノーベル物理学賞の解説で、うん、系外惑星のお話をしていただいたあの馬場さんなんですが、
はい、
簡単にまた自己紹介をお願いします、
はい。馬場遥と言います。で、データサイエンティストで新卒2年目になります。大学院の時は、まあ、なんか前も話しましたけれど、うんうん、まあ、天文学をやっていて、まあ、なんか大きい範疇では物理学というんですかね、そういうところをやってました。なんかそれ以上研究の話はとりあえずしないでおきます、うん、
ニヤニヤしながら前回話してました、
はい。お仕事は、私ずっと新卒研修終わってから同じところで常駐をしていて、今は、なんか、事業会社さんに常駐するっていうスタイルで、そっちで分析業務をやってます。
はい、あれだな、第3回のノベル物理学賞と天文学 で、
はい、
もう3回なんですね。結構前半だったけど、はい、そこでめっちゃ馬場さんにお話しいただいたのでなんか天文学とか物理学の話が好きだったらそれをぜひ聞いてみてください。
長いですけど
ずっとその話だけして
る、ずっと喋ってたね
という感じで、じゃあこの4人で今日はお話しするんですが、ですね、あ、そうですね、ツイッターでですね、まあ、名前言わないんですけど、ちょっとツイートそのまま読むと、 女性エンジニア、新卒化し、女性エンジニアは新卒就活時に OG もしくは知り合いの女性がいる企業を選びがちなのが今まで不思議だったが、ロールモデルがなりそうな人が一人でもいるっていうのが、まあ、いいよねみたいなことを書かれていて、で男性で一人で男性しかいないところに入っていくの勇気いりますよねみたいなツイートをされている、多分女性の同業職の方かながおられて、でまあそれ見て結構うちも面接とかをしていたら、まあ、女性の方はやっぱり数は少なくて、その度に馬場さんとか栗原さんとか多分めっちゃ呼ばれてますよね。
そうですね。
そ
うなんだ。私まだ別なんですかね。
2年目だから
確かに2年目だと思うんだけど、
うんうん、っていう感じで、そのおそらくこう栗原さんというロールモデルの人が弊社にいてみたいな感じで、その入ってきても全然大丈夫ですよみたいな感じでこう栗原さんが呼ばれてるんだろうなっていうのを見てて、まあ1回なので栗原さんが N1 で当たり続けてもこうキリがないのでていうか栗原さんがちょっとかわいそうだなって最近思ってきてて、まあこういうポッドキャストで1回撮って、なんか今後も同じような機会があったらここで結構喋ったのでって言ってこうお渡しできる感じになったらいいなと思って撮り始めています。なんでなんかその弊社の就活用にとかって初めのきっかけはちょっとそれもありますけど、まあ広くなんかそしたらどうしようかなって、今日なんか話がまとまる気もあんまりしてないので、本当にざっくばらんに喋りたいことを喋っていくスタイルでやろうかなと思っております。でじゃあ一番初めは、まあ、ゆるーくトピックスをぼんやりと考えてみたんですが、うん、まあ女性が少ない職場でなんか思うことありますかっていうのをお二人に聞いて僕とか辻さんがこうなんか思ったことをっていう流れにしようかなと思ってます。で 基礎情報としてちょっとちらっと先に言いたいのは、うちの会社ですね、ブレインパッドは、データサイエンティストの部署がありますと。でそこは今87名男女を合わせて全員で所属をしています。前にあの100名いますデータサイエンティストはっていう放送をやって、うん、嘘ちゃうんかっていう話なんですが、まああのなんていうんですかね、競技のデータサイエンティストと講義のデータサイエンティストみたいな感じがあって、その名刺にデータサイエンティストってついてる人が87名、うん、でおそらく、内容はもうデータ分析をしてるので普通に分析官じゃんっていう感じの、うちの会社の製品のデータを特に分析してる人とか、あと教育事業の方に関われてる方々を含めたら100名超えるよねっていう感じなので、まあ、今回は特に競技の意味の方のデータサイエンティスト、名刺にデータサイエンティストって入ってる、あもしかしたら講義の方の方も入ってるかもしれないですが、
受託分析データサイエンティスト
あ、そうですそうです、それが一番正しいですね。の87名のうち数をカウントしたらですね、うち女性は9名なんで割合としては 10.3%、 1割ですね、ちょうどでした。で勝手に僕がうんって思いながらざっくりの問題を出して
あこれ
怖いな、
別に怒らないと思うけど、まあだからうん10代で言うと20代の方が、まあ、20代だろうなっていう方が4名30代だろうなって思う方が5名なんで、まあみんな若い方ですね。うん、まあ男の人もなんかこれぐらいの割合だろうなとは思います。まあちょっと母数が全然違いますが。で、もう一つなんか補足情報を言うと、アルベルトさんのホームページ、結構うちと同じような似た業界の同業の方々ですけど、は、女性の比率が 23% って書かれてました。で、詳しいその母数みたいなところはわかんないので、なんか多い少ないの話はもちろんしないですが、まあそうやってこう男女比とかは、ホームページに出されている企業さんもいるほど結構まあ関心のあるトピックかなという気もしてるって感じですね。という基礎情報があった上で、まあ、1割でした。やっぱり体感もそうだろうなって思ってたけど、ちゃんと出しても 10.3% なんで、で、まあ、もうここからはフリートークなんですが、さあそのどうなんか思うことありますか、やりにくいとか困ることとか、多分一番は困ることないですかだと思うんですけど、うん、どうですか、なんか2人
今のところないですね。 私は。
そうですね、私も困ったことも、なんか良かったことも別にないかなっていう、ね、
良かったこともない、
はい、別になんか女性だから良かったことも別にない
です。ちやほやされるみたいなことはないみたいな、
はい、うんうん、トイレが空いてるくらいですね
割合が、結構男が混みすぎてるからちょっとどうしようもないですけど、うん、
ただなんか今後のライフステージの変化によってなんか困ってくる可能性はあるだろうなとは漠然と感じております。
今現在の職場環境がうんぬんっていうので言うと、まあ別に困ったことないみたいな、うん、そうですね、なんかこれ別 の、 あの男の人ですけどとも話してて、その栗原さんとかが困ってないっていうのをちらって聞いた時に、そもそも何て言うんですかね、今のタイミングでどっちみち困らないよねっていう話をしていて、うんうんうん、でっていうのは、うん、このこういう、職業というか職能を、学生の時からとか勉強してきてた人たちが今この職場にいるだろうからっていうのを考えたら、まあ、困ったとしたらもっと学生の時から研究室が男ばっかしで困ったとかだろうから、うんうん、今になって困ったっていう人はいないだろうという意味で、困ったことないだろうなっていうことを言ってるんじゃないかなって言って、うんうん、なんか確かにそうだ、まあその環境にだから慣れてる男の方が割合がだいぶ多いみたいなところにいるっていうかなと思ってて、で、あ、そうだ、もう一つ言うんだったら、なんか今日エクスキューズを立てとかないとなと思って、もうこの話は多分バイアスから逃げられない話で、どれだけこう中立を保とうとしたりとか自分の性別に関わりなく喋ろうとしても、うん、今までの経験とか教育で受けてきたものからの影響があまりにも大きすぎて、うん、絶対中立とかフェアに喋れないと思うので、うん、まあ、ちょっとやばいことをもしかしたら言わせるかもしれないですが、うん、それはあかんやろみたいな、まあ、この N1 の経験をもとに喋ってるという会社は何も関係ないというエクスキューズを先に言っときます一応、うん、っていう感じで、うん、ちなみに研究室とかもやっぱそうだったんですか？めっちゃ男ばっかり。
私は、9割女性でしたね。それで言うとなんか事前にちょっと馬場さんとこれについて、うん、あの軽く会話をしたんですけど、うん、なんかそもそもあの今の環境で困ったこととか、まあ、抵抗みたいなのが2人は私と馬場さんはないんですけど、うん、なんかそれがなんでなのかみたいなのを考えた時に、馬場さんとしてはなんか慣れじゃないかっていう回答があって、一方私はあの慣れは今までの経験上ないんですよね。男性ばっかの環境にいたことはないので、うんうんうん、この会社入ってからこんなにこう比率が偏った環境に身を置いてる感じなんですよ。
それなんか困りそうなもんですけどね、うん、でも初めての超インバランスな環境って栗原さんのパーソナリティで、
なんか それもその馬場さんと話してる時にやっぱ環境変化への強さみたいなのがそもそもあるんじゃないとかっていう話
サバイバル能力
みたいな
まあ確かにね、栗原さんちょっとコミュ力が高いとして、はい、栗原枠と呼ばれる節があるから
そうなのかな。
ネットで平成27年だから2015年、3、4年前かの政府統計のイースタットのところで出てるやつをこう個別に集計しましたみたいなネイバーまとめのページがあって、まあ4年前だからそんな変わらんだろうと思うんですけど、そこでいわく大学生 の、 その研究室が男ばっかりだったんじゃないかっていう話のことでなんかデータないかなと思って探したんですが、まず大学生で見たらその学部とか関係なく全体では男が 55.9%、 女が 44.1% っていうことでちょっとだけ男が多いみたいなのが 大学の全体らしいですね。でその中で理系に進学した人たち、理系っていうのはここでは理学、工学、農学、保険なんか保険ちょっとピンとこないですがに入ってる人たちを理系として、その理系の中の男女比を取ったら男が 65.7%、 女が 34.3%、うん、っていうのがまずこう日本の大学の分布としてあるらしいんですね。で気になるのはここから、まあ、 自分たちみたいに情報系の学部とか、うん、その学部でさらに絶対偏りがあるじゃないですかっていうのをなんかちゃんと出してくれてて、それで言うと男が多い学部から言うと工学部とかは男が 86.4%、うん、でその次は理学部が多くて 73.2% みたいななんですよね。で自分も生物系で栗原さんも生物系で、うん、なんか半々だったんだよなって思って見てみると多分農学っていうのはそれに入るから、うん、農学は男が 55.6% で、うん、まあ、確かに割と半分、うん、大体半分ぐらいなんですよね。
確かに、うん、僕も経済で 7-3 のイメージあるんで、うん、ちょうどそれぐらいですかね、
うん、割とこう体感に合うような感じになってて、なんでまあそもそもやっぱりこう教育段階学部の時に工学部に入るんですよね情報系は、
うん、あ、そうです。でもうちだから工学部と理学部系の出身者が大体7割ぐらいを占めるからまあこうなるってこと
ね。そうなんですよね。まあもともとだから分布が超偏ってるところからさらになんかサンプリングされてうちの会社にいるのでなんか女性が1割っていうのは全然普通のことなんだなとかって思いながら、であとそうですね、そもそも学部あの男女関係なく大学の学部に所属してる人数っていうのは何学部が全体のどれぐらいみたいなのを出されてる図もあって、それで見たら社会科学が一番人数が所属人数が多いらしくて 32.4% 社会科学で、その次は人文科学で 14.4% で、もうこれで半分ぐらいなんですよね。だから大学生の半分ぐらいは人文科学と社会科学の文系の人らしい、
うん、
で、我々みたいな仕事の工学系の人たちは全体の 15.2% らしいので、
うん、
まあ、2割弱ぐらいで、2割弱の中にさっき言ってたこう男女比で言うとさっき言ってたぐらいの数で含まれるみたいな感じなんで、マジで女性は少ない、めちゃくちゃ少ないですね。
なんでなんですかね。
そう、うん、でなんかちょっと面白かったんで、ついでにその話をしようと思うんですけど、また別の人 の, あのデータエッセイっていう結構有名なブログ、うん、データ系のいろんな図とかを作られてる方のブログで、理系専攻率の国際比較っていう2014年のちょっと古いブログがあるんですけど、まあ、国際質問し調査でいろんな国のこう理系の専攻とか文系の専攻の割合みたいなのを出されてるやつをこの人が個別集計をして 最集計化したやつがあるんですね。でそれで見ると、日本は他の、どこの国だったかな、これ OECD 加盟国かの中で日本はだいたい自然科学と機械工学と農学っていうのを合わせてここでは理系としてるんですけど、それが、日本はだから理系専攻率っていうのが 39.2% だから 40% で、文系が6割っていうことになる、残り農学が6割なんで多分さっきの数字とも、まあ、なんとなく合ってるでしょうっていう、理系だいたい4割ぐらいで、なんかその国際的に日本って結構工業大国というかこうメカニックなイメージあって理系が優れてるみたいなイメージなんですが、実際それぐらい理系いるのとか、そのうちの女性の理系の比率ってどれぐらいなのっていうのを出された図があって、これ結構面白いんでなんかショーノートに貼っとくから見てほしいんですけど、日本ってその OECD 加盟国の中で言うとまずめちゃくちゃ少ないんです。男も女も理系は多分一番低いですね、このグラフで見る限り。で逆に韓国とかは、女性の理系専攻率ってすごい高いんですよ、うん、もうこんな物理的にちょっとの差しかない国なのに全然この分布が違っていて、だからまあ、何が言いたかったかっていうと、明らかにこれは何かのバイアスというか教育的なものが含まれてるでしょうっていうことを書いてますね、この人は。特に女性がやっぱりべらぼうに少ないっていうのがすごい、まあ、男が少ないっていう前提もありますけど、でなんか他の国はもっと4割以上普通に理系がいるんですよっていう話で、
でも5割は超えないんでね。
うん、平均がフランスで理系の まあ、男も半分は理系に行って、うん、女性の 17-16% ぐらいかなが行くっていうのが、まあ、OECD 加盟国の平均ぐらいらしい、うん、で、まあ、なんかこの方がなんでそんな日本の女性は理系が少ないのっていう話をこの下のところに文章にちらって書かれてて、まあ、ざっくり要約をすると、うん、もちろん初等教育とか 高校の時の教育とか義務教育機関に、女の人はこの教科しか受けれません、男の人はこの教科を受けましょうみたいな差別は間違いなくしてないんですよね、うんうんうん、けどめちゃくちゃ偏りがあるっていうのは、その言外にいろんな影響を子どもたちに与えてるだろうと、例えば理科の先生はみんな男とか、理系に行きたいんだって親に言った時に、うん、なんか女の子なのに理系に行くのとかっていうことを言っちゃったりとか、うん、親が、うん、それかまあなんかこっちの文系の方がいいんじゃない、みんなも言ってるしみたいな風に、こうなんとなく誘導の圧力があるとかみたいな感じで、まあ、環境からなんとなく空気感を読み取って、こう言ったらまあ男は理系に行って女性の人は文系に行くみたいなのを感じ取った結果がこれではみたいな、でそういうフィードバックがどんどんかかっていってこれになってるのではっていうことを書いてて、まあ、なんか分かる気はするっていう感じはしますよ、ね、という、うん、なんかその今の職場に女性が少ないというところのなんでっていうのを突き詰めていくと、結構このやっぱり高校の時の分離選択の話とか割と教育の昔の話に戻るんですけど、まあ、この辺からバツって分かれるんで、うんって感じですね。多分ここのボトルネックを外さない限り、今の職場に女性少ないから増やそうって言ってもきっと無理だろうとは思う、うんうんうんうん、
とはいえ工学に興味がある女性って確かに僕は100人女性を見た時に工学に興味がある女性が 50% になる世界もなんか来ないような気はするなっていうのはある。
確かになんか虫とか好きな女性とかあんまいないし
それってなんかでもやっぱり虫をめっちゃこの女の子は捕まえてたら、女の子はそういうのやめなさいとかって言っちゃってるんじゃないかなっていう気もするんです。
確かにありそうですね。子供の頃遊ぶおもちゃとかで女の子はこう車とかやってると、多分なんかこっちの方がいいんじゃないっておじに相談されるみたいな、もしかしたら、
うん、
確かに、
うん、そういうところ始まっている。
でなんかそういうバイアスのことをちょっと調べて考えた時に、あれなんかそもそも日本って女の人がつけない仕事とかなかったっけっていうのを思い出して、
うんうんう
ん、でなんか消防士とかってなれないのでは
なれない
のとかって思ってちゃんと調べたら、うん、間違っててなれるんですよ。で、ただなんかちょっと面白かったのは、女性の就業が確かに禁止されてる項目っていうのがあって、それはなんか職業としてこれについてはいけませんではなくて、こういう内容を含むタスクはやってはいけませんっていうのがあったんですよ。自分もへーって思ったんですけど、具体的に何がダメって言われてるかっていうと、一応その理由は妊娠や出産、授乳機能に影響がある化学物質が発生するような職場とか、あと、なんか工事系のめちゃくちゃ重い重機とかを使ってるようなところは、女性の、母性保護のためっていう言い方で禁止をされているらしいんですね。だから鉱山の中で働くとかも、そういう重金属とかの影響があるからダメとかっていうのがあったりするらしい。で、消防士はそれで言うと、そのなんか全部のタスクをやっぱりできるわけではないらしいんですが、人数はめちゃくちゃやっぱり少ないらしくて、あった東京消防庁の消防職員約1万8000人いるのに対して女性は1180人、なんで割合が 6.2% だから1割切ってるぐらいなんですが、別に、もちろん禁止はされていなくて、ただやっぱ消防士のタフな仕事なんで、身長は何センチとか視力が何本とかっていうのが決まってて、それをクリアしてて本人にモチベーションがあったら、それ以上こう禁止するようなものは妨げるようなルールはもちろんないみたいな感じだし、ですがなんかやっぱり あるんですね、この、うん、もっとなんか力士だから 力士は女性ダメとか、ああいう、こう日本の昔のルールを引き継いだ仕事みたいなのが、禁止事項みたいなのがまだあったりするのかなと思ったけど、こう近代日本は割とちゃんとルールが明確に決まってて、この26物質の化学物質が取り扱うようなところのタスクは一部ダメですっていう風に決まってるらしいですね。っていうで、なんかこれも考えてたら、その工場現場、ちょっとどこに書いてたか忘れましたが、あの旋盤を回すみたいなところの一部、めちゃくちゃ
何ですか、軍人
で、そうですね、そういうやつもダメっていう風になっていて、なんか、まあ、理由をこじつけるのであれば、そういうところはやっぱり女性は働けない、こう働けないっていうのは何となくやっちゃいけないみたいな風に広がってて、その工事系の工業系のところは女の人が行くところじゃないよねみたいな風になんとなく伝わってきてて、そこを志望する分離選択の段階で工業系行きたいとか車めっちゃ作りたいみたいな人がなんとなく減っていってる、フィードバックをかけてるんじゃないのかなっていう感じもあるのかなって思ったりする、うん、っていう、まあ、なんかそのハードな理由によって女性の人数が少ないっていうのもあるんですよ。消防士とかもやっぱり相当タフだと思います。なんか訓練とかは男性と変わらないらしいんで、ただなんか我々の業界はそうじゃないけどめっちゃ少ない、うん、それは何だったんだろうねって感じですね。あと何かありますか、その 困ることはでもさっきないって言ってましたからね、
うん、例えば栗原さんって入社してしばらくは何かこう社内イベントとかあると受付とかやらされてなかった？
やらされてました。
だよね。でも俺あの時にこれは女性だからなのかなってすごい思って。
でも女性だからですよ。
あ、そうなの。そうだからそういうのって、これもなんかみんなが勝手に思い込んでるバイアスだよなってすごい僕は見てて思いました、
うん、受付嬢やってよみたいな感じでしたね。そういうのは、
そうだからそれは
社内のバーベキューとかの受付、
今もありますね。
そうですね。
だから評価とかすごいフラットな、なんでそういうところがそんなバイアスかかってんのかなって
思います。いつもなんかたまにそういうのを見受ける場面がある、
うん、ありますね。
確かに、
うん、あれすごい不思議。
なんかバーベキューデザート作ってますよね。
そうですね、女性だけかき集めていないデザート、ね、デザート隊みたいなの組みましたね。
これはそういう時にチみたいな感じになってないの？呼ばれた人たちは
最初はなってなかったんですけどね。
あ、途中から気づき始めた。
途中からそうですね、
うん、始めたって別に、うん、なんか意図的に集めやがってって職権で多分そんな思わないかな。何回かされると親ってなる
そうですね、
見てる側も親ってなってくる、う
んうん、僕はそういうのないですか？
私結構ありますね。
あ、結構あるとか。
それに関してはなんで女性なのかなって、まあ涼しいところにいるからいっかみたいな
受付は女性に従るのは、うん、でもこれは日本だけの話なのかな。
でも結構企業さんの受付とか女性ですね、
海外もそうなのかな。だから受付は華やかにしたいとかそういうことですよね。そこにおっさんは立てたくないっていう、うん、
でも分かるけど、それって結構ジェンダーバイアスかかってるよなって思う。
そ
うです
ね。まあ、普通にやめないといけないことだと思うけど、多分そこまで考えてないみたいな感じじゃないですかね、うん、それを企画してる人たちは、
うんうん、さっきの韓国はその女性比率がちょっと高いみたいな、日系進学の話してた、韓国とかどうなんですかね、企業の受付とか。
全然もうなんか偏見で言いますけど韓国の方がなんかすごいビューティーに対して
確かに
大変そうだからなんだろう、そういう強いんじゃないですか、より日本よりも受付は綺麗にとかあるんじゃないのかな。確かにありましたね、普通に。うちの会社全然ないわって思ってましたけど
あ、だから僕評価制度とかでは一切それを感じたことないけど、そういうなんかイベントの時になんでなんかすごい伝統的な会社感出すんだろうなとはいつも思ってました
なんかあの新年会のすごい最近ですけど司会も男女比、なんか募集団の男女比と司会の男女比が明らかにおかしくて なんか華やかにしたいんだなって思ったんですよ、
う
ん
う
ん、
目につくところは華やかにしたいって思ってしまうんだろうな、うん、
でもそれ華やかにしたいって男のなんか考え方だなってすごい思うんですよね、
うん、もうイケメン3人立ってる方が嬉しいですよね、
まあ、そうですね
うん、なんかまあそこに美男美女がいるのが一番本当はそう美男美女がいて女性の人たち いろんな越えられない壁があっておっさんっていうのが一番下にある気はしてるけど、まあそこやっぱし露骨にやられるとなんか現代のやつでいいのって思っちゃうけどな別に、うん、いやまあ目に見えるところをきれいにしたいって思ってしまうのは企業の広報とかになってたりとか、うん、それをブログに書きますとか、うん、結構目につくところに置く使命を負ってる人たちは考えてしまうだろうなきっと、うん、
なんか何でしたっけ、モーターショーとかもなぜか車とお姉さんですよ
永遠にあれは
そういうの、え、なんでお姉さん必要なんか。
でも車に興味あるっていうのがさっきの話でさっき言ったか忘れたけど男の人が多いんだとしたらそこを狙いに行ってるというマーケティング
でもスポーツカーはそうだけどパッソとかなんかあれああいうこうなんかちっちゃい車だったら、うん、なんかかっこいい男の人の方がなんか集客力ありそうな気がする
確かに
あのターゲットに合わせてるだけな
確か
に
そうです
なんか工夫がないですよね、うん、そこを全然あここいつもだったらなんか若い女の人を立ててるところを全然違うこうキャラクターの人がやってそのマーケティングが大成功とかするようなことがあったらめっちゃかっこいいと思う
確かに、
うん、こう完全にアイデアで勝ちにいったみたいなのがあったら多分そこがなんかこうアイデアがないからずっと旧態依然とした見せ方をしたりしてるんだろうな、うんまあ、綺麗なところに綺麗な女の人を置こうみたいな
1個思った栗原さんは確かに受付しょっちゅうやらされてるものだと思ったけど、
はい、
いつも松下さんはやってないから僕はこれ女性がやってないんじゃなくてキャラクターかなと思う。
あ、それもあると思いますね。なんか基本そういうイベントごとにの企画とかにもあるの好きだったりもするんで、うん、大体も企画の場に私がいるとやっぱりその場にいてくれるからその場で言えるじゃないですか企画段階で、
うんうん、
その場で私も OK っていつも言ってるっていうのもあると思いますね、うんうん
俺見たことないもん松下さんが司会とかなんか受付やってるとか
松下さんはですねあの私と同期の入で入社した女性のデータサイエンティストですね。
だからなんか性別に関係なく栗原さんが受付に立ってるとあ栗原さんやって なるっていうことだから、まあ、究極を言えばパーソナリティで、うんうん、何にも考えてなかったらとりあえず女性降りとこうになるんだろうなそういうのがありますね、うん、あるあとなんだろうななんかいや結構そういうのでその世間一般で言われてる男女差とか、うん、女性を企業で活用するにはみたいな記事を読んでたらなんかメンタルが闇落ちしそうになるその変な記事ばっかし本当に多くて、
うん、
女性ならではの強みを生かしてうんぬんかんぬんとか女性ならではの感性を生かしてなんとかみたいななんかあってで実際に見てたらその女性だからデータサイエンティスト女性こそデータサイエンティストになるべきだみたいな記事があってそれは相当やばかったですよね見てたらあそうだ女性の方が細やかなコミュニケーション能力があるからなんか男の人よりもそういう場に立たせましょうとか、
うん、
あと女の人はちょっと論理的思考能力が弱いから、うん、チームを組むときは論理的思考力が強い男と一緒に組ませればいいよねみたいなのがめっちゃ普通に書かれてて
すごい
本当にすごいなって思ったそれは、
うん、でも今聞いただけだと、女性の方がデータサイエンティストに向いてるっていうことを立証してないと思うんだよね女性もこういう活躍の仕方ができるよっていうふうには受け取れたけど、
うんうんうん、
男性よりも向いてるということを立証はしてないような気がする
何もしてない気がする雰囲気だけで言ってる、うん、多分これ何十年も前から言ってますよね女性の方がコミュ力高いよねとか、
うん、
なんか細かなところに気がつきますとか、うん、ファッションとかにも対して敏感だからそういう、 こう装飾見た目が大切な系の仕事は女性の能力が発揮されるとか
それだけだったらサービス業全般に言えるというだけな気が
そうですよ、サービス業全員じゃあ女の人がやれっていう話になるから、なんかそういうのずっと見てたらめっちゃ闇落ちそうになんじゃこりゃと思って令和2年やぞとこれ2019年に書かれた記事じゃないかとかって思いながら読んでました。実際に仕事中にありましたか、これは男には気づかなかっただろうなみたいな、この特徴量は
この特徴量は男だったら思いつかなかった
本当にないんだろうな、
本当にないでしょうね。
でも逆
逆
逆っていうか、その明確に何か言われたとかではないんですけど、うんうん、なんかこう報告、お客さんに対して報告とかをしてるときに、なんか若い女だからみたいな感じでの空気をなんとなく感じたりすることもありますね。
それはもう完全にバイアスですよね、うん、だからなんかコンサルタントはちょっとひげを蓄えたおじさんぐらいが来るのが一番プロっぽいなみたいなイメージの世界だから、
でも俺今でもそのバイアス持ってるかも
し、我々もそこに理解した上で迎合しようとしてますよね、自分、うん、女の人だけじゃなくて、めっちゃ20代前半ぐらいの、だから修士とかでここの会社に入ってきて、めっちゃ大企業の人たちとかにこうプレゼンする機会があるじゃないですか、うん、その時に男でも舐められるからあごひげ生やしていくとか、そう、コンサルタントの若い人は結構ひげ生やしがち、
そうか、
うん、いやこれはもう多いですよ、
ニワトリ卵
ひげを生やすとこう相対的に年齢が高く見えて、
はい、
そう、経験ありそう感が出てくるから、年齢高いイコール経験高そう、経験、うん、そうっていう、またそのバイアスを使おうっていう、うん、なんか騙し合い喋、うんうん、ったら一発でバレますけどね全ては、
うん、実際自分でもなんか若い女性ですごい活躍してる人とかを見ると、あ若い女性なのにすごいなって自然と思っちゃうんですよね、
うんうんうん、なんだろうな、そうも思うだろうし、単純になんか希少性みたいな感じで、例えばエンジニアのもう男ばっかしの世界なんですけど、エンジニアの中ですごい若い女性の方がこんなめっちゃすごいプロダクト作りましたってなったら、単純に珍しいからすごいなって思う、うん、とかロールモデル欲しいっていう話ですけど、欲しいですか？なんか他の記事見てても、その女性が少ない職場に対して女性が不安に思ってることみたいなので、ロールモデルがないみたいなのはやっぱし上位に来てて、みんなそのロールモデルっていうのをキーワードにしてなんか書かれてて、
それで自分のできることっていうのは、自分ができるというより環境的にできることが変わってくるのなら、ロールモデルとなる人がいるのは必要だと思うんですけど、だから例えばどっかで栗原さんとか関われてたと思うんですけど、女性の管理職今までいたことないから女性は管理職になれませんよみたいなものがあるんだとしたら、確かに前例はいてほしいですけど、そういうことじゃない場合だったら別になんか必須ではないんじゃないかなという感じがします。例えば出産しても働ける環境なんだとしたら別にロールモデルいなくてもいいんですし、みたいな感じですかね。
一番の関心はその出産育児に関する周りがその会社でちゃんと整備されてるかと、それを本当に使って使って職場復帰をされた人が実在するかみたいなロールモデルなのかなと思ってます。もちろんなんかキャリア的な意味もあるだろうけど、それで言うと我々の業界は全然ないんじゃないですか。その始まって10年ぐらいの仕事だし、だからうちの会社でも今まさに産休を取られようとしてる人たちとかが本当の第一世代ですよね、だからなんかそこから本当にこうデータサイエンティストはめちゃくちゃ勉強しないと世の中のいろんなことからキャッチアップ、遅れていかれちゃいますよっていう不安がちゃんと解消されたかどうかは誰も知らないっていう世界な気はするので、一般的に言われてる本当に知りたいロールモデルは今世の中にない、なんか実際じゃないかなっていう。
でもこの産休育休のやつとかって、まあ産休は女性しか取れないですけど、男性がもっと積極的に取ったらなんかそんなに意識する ような話でもなくなるかなと思ってて、女性だけがこう育休を多く取って男性が取らないと結局なんかキャリアが遅れるかもみたいな不安にもなってくるじゃないですか、うん、でも男の人が同じぐらい取ってたら誰もがこの会社では取るものだから、なんか自分のライフプランに合わせてこう単にその何ヶ月か空白があるだけって思えるのではなんかだいぶ違うかなと、うんうん
う
ん、
同じぐらいっていうのは1年とか、
そうそう、
そういう期間ってことですか。
そうそう、自分が女性だから遅れるっていうより、この会社はみんな子供を、うん、を育てるということはそれぐらいのライフスパンでやっていくものだっていう感じで、こうそういう雰囲気があればだいぶ違うかなとは思いました。
なんかちょうど今産休を取ろうとしてるあの同僚の人がいるじゃないですか、
はい、
に話聞いたら、その人も、2ヶ月だったかなだけ産休取る、もっと長く取らないんですかって言ったら、お金が続かんって言ってました、うん、その間収入、まあ言ったらほぼゼロになるので、うん、なんかそれ以上長く休めないっていうのがあって、うん、背に腹は変えられないみたいな、誰かが働かないといけないっていうのはあるらしい、
うん、あ、そうですよ、確かに男性が同じように育休
1年とか、ね、
1年取るってなったら、
1年無収入
だったら誰が食わせるんだ、食わせるっていうかお金を稼ぐんだって
もらえてるところ
になりますよね。
だからよほどのマジの貯金がないと、多分両方が本当に長期で育休取るのは、その制度が腐ってるとかそういうことではなくて、お金的に無理っていう、それはね、なんか国とかからドカンってこう一人産んだ100万だよみたいながあったら全然また話は違うけど、それはメルヘンの話なんで、っていうこう背に腹は変えられないのがあるっぽいんですよね。なるほどなと思って、なるほどっていうか、まあ普通のことだと思うんですけど、
だとするとなんか両立させようとすると、今の話まで踏まえると、うん、なんか子供を産むってこう個人にとっては非常にやっぱコスト高い、
めちゃくちゃ高いですよ、
本当ですよね、
すごいタイミングとか考えますよね、うん、いつ
もう本当に産まないっていう選択をする人たちは、うん、そうだよねって思いますもん、
うんうん、
全然大変すぎる東京でしかも
本当です、
うん、でもそれでも産みたいっていう人たちは、単純にだから子供がいて子供の成長を見守っていって、夫婦が老いていってっていう生活をやりたいからそれを選択してるんだと思うんですけど、なんか流れで子供作りますみたいなことはないと思うんです。別に
親が近くにいてくれたらいいけど、親も近くにいないと結構無理な気がするな、う
ん、東京はほとんど地方のから来てるんだとしたらマジで大変だと思うな。産休終わって帰ってきたら生き残れるかは知らないというか、誰も本当に知らない、
ま、
社会的にも知らないんじゃないかな、日本でもなかなか。
でも産休中もそうだけど、その後が確かに大変なんだなっていうふうにそれは思います、うん、
そう、それこそ転職とかを例えばですよ、うん、考えた時に
いいですよ、しても
考えた時に子供を産みたいと思ってるんですけど、うん、将来的には、うん、転職のタイミングと育休に入るタイミングってめちゃくちゃ難しいなと思ってて、
本当にそうだ、う
ん、なんか転職してなんかもう3ヶ月4ヶ月でなんか子供できました、うん、1年休みますみたいなのって、ちょっとなんかそれは微妙じゃないって思うんです
よね。その後がだって人間関係も大変そうだしね、うん、
はい、
う
ん、何しに入ってきたのってならないかなとか、うん、っていう不安だったり、うんうんうん、なんか実際こういろんな会社の話聞いて制度としてはあったとしても、うん、実際に使われてるかどうかまた別だったりするじゃないですか、うんうん、あんまりそれもやっぱ前例がなかったりすると、うんうん、いや今じゃないかなとか、
うん、そう、でも実際そうなんじゃないですかね。その栗原さんがブレインパッドの、お祝い金、出産時の、
はい、
みたいなの調べて書いてくれてましたけど、はい、あれなんかその入社年度によって金額違うじゃないですか。
そうですね、
あれを見たらだからやっぱりその長くいる人にはドカッてお金あげて、入ってきてすぐの人はまあまあみたいな感じのこうグラデーションつけてるから、やっぱし転職してね、
ある程度、
うん、子供はある程度働いて会社で人間関係とか実績があってから産むよねみたいな、
うんうん、
雰囲気が空気感があるのではないかなとは感じたりもするけど、
でも男の人というか父親のロールもやりながらこの会社で働いてる人もまあまあいるじゃないですか、
うん、
で休日にやっぱ時間取れてないじゃないですか、うん、特にちっちゃいと、
うん、
それはなんかきっと独身の時とだいぶこうやり方変えないとやっていけなくなるんだろうなとすごい思う、うん、
僕もうそこは不思議だし心配しかない、うん、今自分の一人だけの時間でさえなんか足りないと思ってる
のに、そう今の休日これだけ使ったのが丸ごと消えたらどうやって仕事やっていくんだろうとは確かに、うんうん、
すごいよ、
うん、なんか前に研究者の人と思うんですけどツイッターで子供生まれたらこう自分の研究とかに当てる時間は多分3分の1ぐらいに減ったけど、
あなんか見た気がする、
見ました、うん、多分結構バズってたと思うんですけど、うん、でもなんかまあ、よく言うやつだと思うんですけど、うん、集中力とかがすごく上がるので、 あとまあモチベーションも子供生まれて上がるので、うん、なんかその人は結果的に時間は減るけれどまあ良かったというか、うん、そんなの損害っていうんですか、そこまで大きくなかったみたいな、うんうん、まあ、その方が家庭で何をどういう役割をされてるかとか何も分かんないんですけど、うんうん、なのでなんかそのままなんか一人暮らしのまま一人身のままのなんかこう時間配分みたいなやつで行くのではきっとないんだろうなって、うん、
密度上がる説ですよね、よく聞く、
はい、信じられないんですけど私は
信じられない、自分もずっと疑ってる、
いや絶対嘘だ
そう、特にこの会社は本当にほっといたらなんか遊びに行くんじゃなくて勉強し始める人たちばっかりだから気になりますね、なんかそういう人だけ集めて実際どうなんですか、辛くないですか、もう AI とデータサイエンスの番組でも何でもなく
じゃない方です、
うん、普通に聞きたい、
でも確かにその技術的キャッチアップが多分他の業界よりもはるかに早くないといけないのはなんか間違いなくそんな気がする、うんうん、1年で使う手法全然変わったりとか、
そうですね、
うん、本当にでも勉強時間ないですもんね、きっとYouTube 見て辻さんも勉強できなくなっちゃいますよなんで YouTube 見てんの、
確かに
怖い
何遊んでんのって勉強してても
在宅でお家で仕事してても今日はお父さん休みなんだねって言って、
あ、
うん、結局仕事か、うん、会社にいるほどできないみたいな話を聞いたん
だ、確かに、うん、
子供が寄ってくるみたいな、
多分その女性がだから一番就職とか転職に本当に気にするのって詰まるところ、そういう状況が現実的に回るような会社ですかっていうことですもんね、
そうですね、
でうちの会社は IT 憲法だから一通りのことはある、
はい、
うん、全然これないじゃんっていうことはなくて一通りのことはあるが、そこからプラスアルファみたいなのはなんかどうなんだろう、いいなって思うやつありました、普通ですか、
基本あれですよね、制度としては何もないに近いですよね、うん、
プラスアルファ
プラスアルファです
よ、ね、うん、そうか
ない認識でなんか、うん、本当に逆に制度がないから個別に対応します、
うん、
要求に対してそうですね、う
ん、言ったことを制度化していきますみたいな
フェーズだと思いますね、
うんうん、
そもそもどういう要求があるのかが分かってない
ん
ですよ
ね、
うん、でなんかそれの流れであの栗原さんが書いてくれてたサイバーエージェントの、
うん、
サイバー CA 社のそういう制度はめっちゃすごい、
うん、すごいですよ、
びっくりした、
すごいと思いますね、
何だったっけ、ちょっとなんか紹介しますか、関係ないけど紹介してくれますか、
探してるうちに聞きたいんですけど、
はい、
うちの給与ってもはやそんなに低くもないじゃないですか、うん、そしたらこう夫もいると共働きだったら世帯収入としてはまあまあな額になると思うんです、
うん、それぐらい2人ともブレインパッド社員だった
んですか、いやまあ
共働きだったら
正社員だったら、うん、したらこう何的な人を雇ったりするっていうのは現実的なオプションなのか、それともあの独身の僕が勝手に思い描く妄想なのかでいうとどうなんですかね、
え、どういうことですか、
お手伝い、
そうお手伝いさん、だから2人でやるっていう前提じゃなくて、うん、金があるんだから金で解決するっていう、
うちの家はそうですよ、そうしようってなってますね、子供ができた時に
ホットクックも買って皿洗い機も買ってメンバーも買って
もう全部
でホームサービスも契約してみたいな、うん、めっちゃいいと思う、
そう日本人じゃなくてなんかマレーシアとかにはその、うん、メイドさんというか、うん、その、うん、 家周りのやつをやるプロを世界中に輩出してる機関があるから、
うん、メイドさんがだって住む部屋とかも家の中に作るらしいですからね、
金で解決するしかないのかなっていう。
どんどんなんか
いや全然あると思います。サービス出てきてるし、最近それ系のなんか話題はツイッターでよく見る。自分のタイムラインでは、うん、意外に安い。
なんかそういう家政婦さんのこう総合評価みたいなやったマッチングアプリとかある
から、ね、確かに
そうありますあります。それがあります。そうですね、うん、ちゃんとマツコの知らない世界とかやってます。
なるほど。
うん、あれお金があるんだったら本当にいいと思いますけど、うん、でも。マジでここにいる人たちは特殊な思考を持ってると思ってて、世間一般にはやっぱりずっとお惣菜買ってくるのは良くないって思う人もたくさんいるし、本当家事をすること自体が愛情を示すバロメーターだって思って、それをしない機会で代用するっていうのはどうなのって思う人ももちろんいますし、そのいいか悪いかは別にして、これ本当に
0歳児とか1歳児でこう目離せなかったりするタイミングの時に、なんかウーバーイーツ的に何すかフィュッと近くにいる人が来てくれたら超便利だなと、
ね、僕はそこがいいと思います。で夫婦でそこの価値観が合ってたら、う、ね、もう本当にそれでいいと思います。どっちかがそれはどうなの、作らない、ちゃんとご飯自分で炊いてやったらないとダメだよってなったらもう離婚
する。まあそれだけ。家に他人を入れるのが嫌っていう人はだいぶいそうな。
僕でもウーバーイーツちょっとだけ抵抗ありますよ。自分の食べ物をこの人に運んでもらってるのちょっとだけ抵抗あるけど、最近配送料0円になってバンバン食べる。便利さに負けてる。
まあでもやっぱあるか。自分の子供を他人に見てもらうって抵抗あるかもしれない。
普通に不安かも。うん、
うん、じゃあなんか頭のところに CCD つけてもらって全部ログ残しといてもらえば。
やっぱそこなんかマッチングとかレーティングとかの話になると思いますけどね、うん、この人はめっちゃレーティングいいから大丈夫だろうっていう世界観に、
いやなんか私が思うのはそういう最悪のケースだから、もうお互い仕事がしんどかったり育児がしんどすぎてもうお互いちょっとメンタル的にもやばそうだねってなった時にそういう制度使おうねみたいなっていう、なんか保険みたいなのがあるだけでだいぶ違う気がしてるんですよね。うちの家はそういう風にしようって、なんか基本デフォは自分たちでやろうだけど、お互いしんどかったりした時はそういう使うっていうの手段もあるよねぐらいの感じであればなんかいいのかなとは思いますけど、
自分はなんか村木さんっていう方がノートに書かれてて死ぬほどバズってたんですけど、2歳の子供がいる夫婦の方で平日は全部もうテイクアウトのお惣菜で、週末とかは多分自分たちでちょっと作ったりとか、まあテイクアウトかもしれないけどっていう生活をしてますみたいな、ご飯を作らないといけないっていうのはそういう思い込みから出してもいいんじゃないか的な感じなんですけど、自分は結構それでいいなって思ってる、毎日お惣菜で子供と帰りながら今日のお惣菜は何だろうねって言いながら、私が作ってるんじゃないけどみたいな感じで、まあ、本当に人それぞれの価値観ですけど、そこは
この話ちょっと広げてもいい？
全後編に切ろうかな。
その何さるとかいうのもあるけど、その65歳で定年になって働かなくなるおじいちゃんおばあちゃんいるじゃないですか、なんか共通のおじいちゃんとか共通のおばあちゃんをみんなでシェアするのがあるため、
それは
シェアおじいちゃん
老人ホームですよ。
だから
そうじゃなくて、
あ、そう、
子育て、
あ、なるほど、
自由に使えるみんなのおじいちゃんとみんなのおばあちゃんみたいな。
一部ありますよね、保育園の隣に老人ホームが併設されててみたいな、
確かあったはず。一緒だといいとか言いますよね。
そう、ウィンウィンになる、おじいちゃんおばあちゃんも
再雇用にもなるじゃん。
そうですね、お金もらってですもんね。
全然そういうのあっていいと思うんですけどね、
なんか多分田舎とかだとそれが自然に起きてるんじゃないかなって気はしますけどね。そう、
東京はビジネスにしないと継続性がないからけど、そこでなんか信用問題があってなるからなかなか進まない。
で思ったのが、これ僕はもうパッとおばあちゃんって思っちゃったんだよね、おじいちゃんは多分できないんだろうなっていう、またこうセクシャルバイアスが僕の中にもまたあるなと思って。
でも申し訳ないですけど、あの時代のおじいちゃんはちょっと難しい。
確かに、
もうずっと仕事してくるのが当たり前だった世代だから、本当に常識が違うから、
単純にレーティング1とかになるのかな。
このおじいちゃんちょっとな、そこでこうなんかデジタルに淘汰されてこのおじいちゃんはいつ
ですか、
このおばあちゃんはもう 4.8 月、
超引っ張りだこれ、
レビューが1000件する。なんかそれもやってたらめっちゃ怒られそうだな、一部の人たち、おじいちゃんおばあちゃんに腰をつけんなっつって。
本当の孫よりも全然懐いてる。
今そことの戦いですよ、多分その昔の常識と今の人たちの感覚との戦い、
確かに、
うん、じゃないかな、うん、
失礼しました。
もう今さ CA の、 あの制度の話をしようとしたまんま忘れてた。
その女性特、本当にもう性別的に女性がこうぶつかるであろう壁というかに対してもう制度として作ってますみたいなのがいくつかあって、
うん、
サイバーは FQ とかっていう名前にしてて、
うんうん、
女性特有の体調不良の際に月1回取得できる特別休暇、
うんうん、
でフィメールの F ですね、
うんうんうん、
でなんか取得理由の言いづらさとかをなくしたいから FQ って名前にしてますとか、あと妊活休暇とかですね、うん、これは結構
すごい、
結構あるとありがたいだろうなって思いますね、うんうん、かなり私も友人でいますけど、うん、めちゃくちゃしんどそうですよね、うん、あのもちろんあのメンタル的にもそうですけど、うん、まあ、こう 体力的にも、
うん、
あと金額的にもですね、お金もかなりかかる、
原因も聞かないですよね、
そうですね、原因聞かないんで、
しかもなんかこの日に病院来てくださいって急に言われるんですよ ね、
そうですね、その計画を一応なんかこう、うん、お医者さんと一緒に立てて、うんうん、週何回この時間に来てね、でこの注射打ちますみたいなのがあるらしいんですけれど、
注射もねめっちゃ痛いらしいよ、
うん、でその時の結果とか体調によって、まあ、それって左右されるんで、うん、スケジュールが、うん、本当は今日だったけどちょっと調子悪いから明日ね、うんうん、みたいな
の
が発生するものなので、なんかそういうところに対して制度としてありますって言ってくれてるのは結構
めっちゃすごい
心強いなとは思いますね、
うん、それでね1回でだから何万とか取られるもんですか、
うん、あとそれに付随して妊活コンシェル、そういう、
うん、
どうやったらいいんですかそもそもみたいなのを相談する専門家に相談できる月1回30分の個別カウンセリングがあったりとか、うん、ですかね、
認可外保育園補助とかめっちゃすごいと
思うんですね、
認可外に入あの認可保育園に入れなかった人が認可外保育園に入った時の差分を会社が払ってくれる、うん、めっちゃすごい、
うんうん、
あとなんかお母さん同士の人たちで同じ地区だったら一人何千円出してランチ行くことをお金会社出しますとかっていうのもありますよね、うん、
そうだから今なんか困ってないって言ってるのはやっぱ自分がそういうフェーズにいないからっていうのは大きいと思ってて、なんか仕事する上で困ることはないけれど、なんかプライベートが挟まった時になんか近くに相談できる人がいるかどうかって言われると今って少ないですよね、うんうんうん、っていう意味で言うと困るかもなっていう、
1割しかいないです、うん、その困る人マックスで9人ですよ、だって9人だったらね、
そうですね、
あと業態がそもそもこう結婚してなんか仕事よりも大事なものがある人となんか利害がすごいぶつかってるなと思うことあって、
うん、
でも僕らってお客さんがいてかつプロジェクトって必ず終わりがあるじゃないですか、うんうんうん、でその時期は必ず忙しいじゃないですか、うんうんうん、その時に子供が熱出したりとかっていうのって、うんうん、なんかすごいコンフリクトが起きるよなって、うん、
そこもめちゃくちゃ心配ではありますね、うん、
なんか一方でリモートワークはなんか他の、まあ、大変な職業と比べたらできやすそうだから、
うんうん、
なんか隙間時間にちょっと働きたいんですっていうのは いけないのかなって思ったりもするけど、まあ、その、うん、
働き方もしかしたら変わるかなと思いますね。なんかプロマネ的な動き方がしづらくなるのかなと思ってて、うん、やっぱリモートができるのってあの開発、まあ、分析作業が基本だと思うんで、うん、なんかお客さんとなんか会話する提案とか報告のタイミングで、うん、プロマネはテレカンでみたいなのってあんまりないじゃないですか、うん、なんかそういう意味で言うとそういうマネージャー的な動きとかはしづらくなったりするかなってうん、とはなんか思ってますね。
そもそもなんか個人的に思うのはデータサイエンスエンジニアのタスクみたいにチケットで切って切り出す綺麗にっていうことをなん 難しいですよね、うん、普通に、
うんうん、
この前処理だけやっといてみたいな、うん、切り出したとしても、うん、それがボトルネックになって次に進めないのがあるから、
うん、直列なんだよ。
そうそう、直列で切り出すから、うん、やっぱ難しいのかな、うん、っていうことも誰もまだなんかちゃんとやった経験がないからって感じですよね。分かんないことに対する不安ですよね、そもそもが。
そうですね、
答えもまあ正直全然ないから、うん、誰も明確に持ってないから、うん、不安なまんまとりあえず進むしかないみたいになっちゃうんだろうな。
でもフラットに考えると、そういうなんかうちのキャリア的にはそのプロジェクトのマネージャーとかもやっていくのがこうキャリアパスとして存在する中で、うん、はい、その家庭のこととコンフリクトが起きると、うん、やっぱりそれをうまく解消する仕組みは今ないから、はい、そういう面では不安が、そういう面はこうなんか今から入ってくる人にとってはなんかリスクでは明確にあるよなって思いました。多分なんかこうそれで育休とか産休取ってもなんか不利な扱いはしないけど、その局面局面ですごいコンフリクトが生じるっていう、うん、
常に交渉し続けないといけないですよね。今は本当に産休を取られようとしている方が戻りますっていう時に発生する問題を今から作っていくんですよね、本当に解決策を。だろうな。でこれは別にデータサイエンティスト職だったらどこもそうなんじゃないかなと思うけどな、日本中で。
だから今僕が言った問題はデータサイエンティストというか、このクライアントワークとかプロジェクト型ビジネスの会社が過去どうやって解決してるかを見るといいのかなっていう気がする。
アクセンチュアとか、
センチュアとか
大企業の人たちがどう対応してるのか、連れて行きましょうか今度。同期がアクセンチュアにいたら。うん。で、なんか切り開く系で言うと、メルカリはやっぱりそういう、なんかいろんな事例調べたら、大抵メルカリがやってて、本当に偉いなと思うんですけど、うん、メルカリはダイバーシティ&インクルージョンっていうチームがあって、あそこはまあそもそもあそこが言うダイバーシティっていうのは本当に国籍が違う人たちがたくさんいるので、うん、宗教の違いをちゃんと受け入れようとか、うん、でその中の一つにまあ性別差として女性っていうのがあって、うん、そのダイバーシティですね。でそこはなぜダイバーシティを増やさないといけないのかみたいな、うん、その女性が少ないんだったら増やさないとねっていうアイデアはなんで生まれるべきなのかっていうところに関しては、メルカリは新しい価値を生み出す世界的なマーケットプレイスを作るっていうのが会社のミッションなんで、そのミッションを達成するためにメンバーの人たちは多様なメンバーの経験知識意見を集積し、心地よく働ける職場がないとそのミッションを達成できないよね。つまりそういう多様な経験知識意見っていうのをないといい製品は作れませんっていう立場のもとに、ダイバーシティっていうのはこう広くあるべきだ、受け入れないといけないっていうことらしいです、
うん
うん、でその DI チームっていう人たちが何を実際活動してるかっていうと、なんかすごいこう草の根活動されてるなっていうイメージで、ちゃんとサーベイをして社内メンバー間で多様性を理解してもらうとか、LGBT とか宗教とかのマイノリティが差別することなく働ける環境を整えるとか、そもそもこういうダイバーシティというのがだからなんで重要なんですかっていう理解向上のためのこう社内でセミナーとか勉強会を定期的にやってるらしいですね。でちゃんとその社内で貯めた知見っていうのを社会に還元して、社会にもインパクトを与えるのが我々メルカリの役目だよねっていう、すごい大きいビジョンというかモチベーションがあるので頑張ってて、まあ、こういうことを本当に草の根的にやっていかないと、多分延々と多様性は大切だからやろうねみたいな、とりあえずじゃあ国籍いろんな人やろう、女性は 50% になるまで採用しようっていう時代の流れのノリでやってたら絶対ぶっ壊れる。なんか途中からなんでそんなことしないといけないんだったっけとか、 50% になったけどめっちゃ問題出てきたよってなった時に解決するモチベーションがなんかそんなに湧かないとかあるんじゃないかなと思いますけどね。
これもなんかすごい難しいなと思うのは、僕同期半分外国人だったんですよ、半分外国人で、でだから僕が入った時にこの会社ダイバーシティ高って
そう思いますね。
んですけど、結局やっぱ残ってないのはこのクライアント型ビジネスの時にお客さんとのコミュニケーションに、うん、あの問題が出ちゃうと短期的にはやっぱり別の誰、日本人の誰かがカバーするっていう構造になってしまって、うんうん、なんかいろんな人が不幸になるというのがやっぱあって、うん、メルカリみたいにこう B2C なら成立したり C2C なら成立する場面も、うん、僕らのような業態だと結構工夫しないと難しいっていう局面があるんだなっていう。
そうですね、これは社内はそういうメンタリティでやってるので頑張りましょうで取っても、お客さんがダメって言ったらまあ
そうですね、
強制的に、
うん、この壁は厚かったなって僕は思いました。
だからもうめちゃくちゃ極端なこと言ったら、いつか栗原さんがお客さんのところに行って、そんななんか若い女の人は表にあの PM にしないでくださいとかっていうめちゃくちゃなことを言う人がいたら、それって本当に我々は跳ねつけますかって思うもんね、
うん
うん、何ふざけたこと言ってんですかってちゃんと言うのか、
うん、
あのしれっとなんかだんだん栗原さんが後ろになるようにやっていっちゃうのか。
嫌だなそれ、そう悲しいな。
そうそうそう、
でもそう考えるとやっぱ社会の雰囲気って大事だってことですよね。
そうです
ね、うん、
そこで何億円の大企業の人のところで、うん、バカなんですかって言って跳ねのけるのを頑張ってほしいよね。でも本当は
そうですね、
それやってくれたら結構ついていくな。
そうですね、うん、確かにめちゃくちゃでかいホームラン案件って言われて
逆に古川さんが年を取って、はい、例えば40前ぐらいでその提案に行った時に、はいはい、そのプレゼンを20代前半の女の子に任せて、はい、お客さんからそのフィードバックがあったら外す、
はい、外さないですよ。
いや栗原さんブチ切れます
ね。ブチ切れます絶対に。
そうですよ、だって
もういいですって言いますね。
じゃあそれが女性、若い女性だからなんていう直接的な言葉じゃなくて、
はいはいはい、
こういうスキルセットが不十分だと思ってるんだけどみたいな
理由をつけて、
そう上な言い方で責められてきたらどうする？
もうその相手が不安に思ってることに対して、まあ、ちょっとエビデンスをそうですね、うん、出して跳ねのけると思いますね、う
ん、あなたが言ったことはクリアしたよって、
そうです
ね、それ以外何かありますか、うん、ってみたいな、うん、普通そうありたいですよね本当に。今だと役職に女性の方っておられて、
今はいないですね、
うん、なりたいと思いますか、キャリアの上で。
いや、
そういうことまで考えたりしますか？ロールモデルがって言われた時に、確かに役員とかに女性の人がいたらっていう話になると思いますけど、いないんなら自分がやろうって思います。でも別に今不当になんかをされてるわけじゃないもんね、役員になってその変な空気をぶっ壊してやるぜみたいなのないからか。
まあ、でも一応なんか入社する時の気持ち、まあ、今もそうですけど、うん、まあ、ロールモデルとか女性が少ないみたいなのを受けて、なんか自分がそういう道開いていけたらいいなみたいな漠然と思いながら仕事は してますね。
うん、いや僕女性が増えた方がいいかどうかは別として増えてほしいと思うところがあって、
うん、
このデータサイエンティストってあの基本的な収入があの日本の産業構造の中でも明らかに水準が高いじゃないですか、
うん、
だからこの職業を目指した時点でもう一個勝ち組感があってだとするとこう女性の平均年収を一番手っ取り早く上げるにはみんなデートサイエンティストやった方がいいよ高校ぐらいから言う
教科書。
いやでも本当に多分高校生のあの分離選択をするところでデータサイエンティスト面白いよっていう話をする機会がマジでないんですよ、うん、きっと、
うん、
しかもその現役の女性のデータサイエンティストの人から、うんうん、高校生は多分その受け取る情報量がまだ多くないじゃないですか。
そうですね、
そこに対してやっぱり女性のその職業をやってる人っていうのはめちゃくちゃ多分インパクトあって記憶に残るから、うん、なんかそれぐらいのフックがないと難しいんだろうなと思いますね、うん。
サービス業って比較的競争価格に陥りやすいじゃないですか、
うん、
利手小売りとかって、うん、まあもちろん専門知識いるだろうけれども、うん、まあバイトで代替できる部分が多いっていうことは、うん、まあある意味そういうことなんで、うん、だから競争価格に陥りやすい産業ほど平均賃金も下がっているじゃないですか、うん、でも僕らのところってそんな簡単にあの変えられないじゃないですか、
うん、
だからこのいかに他人にこうスキルセットを を置換できない、代替できないかっていう視点をこう高校の頃からこう、うん、注入し、うん、いやデータサイエンティストな方がいいなった方がいいよ。
いやそうなんですよ。だからそこをやらずに少ないボトルネックどんどんかかっていった一番ボトルネックの少ないところで、うん、データサイエンティストの女性の人はなんかいいよキャリアも不安ないよっていうイベントを開くんじゃなくて高校のところで注入してほしい労力、うんう
ん、あと5年ここ5年ぐらいで就職することを考えると
確かに
今のだから5年後でも生きてる仕事だった僕は今のとこ、 こうクラウドプラットフォームデベロッパーとかはなんか食っていけそうな感じがするから、うんうんみんな今のうちからクラウド触った方がいいよみたいなのを高校の頃から普及する
リアル生存戦略それ聞いて面白そうって思う人いないだろうもっと夢のある話してほしい。
なんか高校までってそうやたら夢って言われるじゃないですか、やりたいことを書け、うん、言えそれに向かっていけみたいな。で大学で就活するときになって急に食っていける仕事ってなるじゃないですか、うんそこなんかもうちょっと早い段階でそういう視点を多分教えてあげた方がというかそういう情報あった方がいいですよね、
うん、だからお菓子屋さんになりたいとか言っているうちにいや違うクラウドデベロッパークラウドデベロッパーみたいな花屋なんか全然競争感覚だから
なんだろう。でも自分高校に行ってあの仕事の話を卒業生の人がするっていうのを言ったんですけど、はい、あれでしたよ。夢もクソもなくいい感じでちょっとあって、うん、その医者の人を連れて行ったんですよ。自分の友達で同級生で医者になった人がいて、はい、あと自分がAI 系の仕事をしてます、うん、データ分析の仕事してますっていう人で行ったら、10人ぐらいの大人で喋るんですよね、うん、で行きたいところに2人選ぶみたいな、うん、結構人気投票みたいになっちゃうんですけど自分とその医者の人はめっちゃ人少ない。なぜならなんか慣れるイメージがないし、なんか自分はきっとそんなにはできないって思って少なくて、一番人気あるのは地方の公務員の人と銀行の人と、あと、なんか服飾系の仕事をしてる人とかっていう一番やっぱりイメージしやすい、かつ自分ここだったらいけるかもしれないみたいなのをなんとなく思ってて、そこの人気があって、逆に高校生はめっちゃシビアだなって思った、うん、夢とかではなくて、からなんかそういう大人が言ってるのと子供が感じてるのもまた違うみたいな。
なるほど。
何の話
確かにもはや女性の名
前も、
うん、まあでももういい、結構いい時間、うん、
めちゃくちゃずっと喋ってるけどこの話のオチは何になるんですかね。なんかもともと一番初めのツイートをもう一回ちょっと見てみるとロールモデルにない人がいないっていう現状があって、だから OG とか知り合いの女性がいる企業を選んじゃうよね、うん、不安だよねっていう話に対して、じゃあアンサーを言うなれば、それは答えがマジでないです、うん、今その時代的に始まったばっかりの仕事だから、今子供を出産されようとしている方々が多分現役の一番エッジの方々だから分かんなくて、でもそれに対してどう質問しますか。不安だけど頑張ろうぜって言うなら何を言いますか。お前の好きなようにしろよって言いますか。不安だろうけど好きなことをやればいいよみたいな
私が道を作る予定なんでですかね。
かっこいい。
マジで。すごいな。
でも大体そうやって言ってます、面接とかで。
推薦するときに、私は栗原さんみたいには生きられないみたいなこと言われたらどうしちゃう。
それは知らないですいや、こういうのもあるよ、あるよっていう提示ぐらいしか、やっぱロールモデルのって、まあ、参考にするものじゃないですか、うん、それ通りに行くものじゃないじゃないですか、うん、そういうなんか私がこういう要求を上げたときにこういうなんだろうな対応してもらったよ会社からとか、うんっていう前例があれば、自分もこういう、まあ、別のなんか要求があった時に行ってみたらこういう風に対応してもらえるんじゃないかみたいなのがある程度分かるだけでもそういう不安はなくなるんじゃないかなとは、うん、
めっちゃいいと
思いますけど、うん、
だから具体的に栗原さんみたいな人、例えば栗原さんがこう部長、うん、役員みたいに何年後かに なったとして、そこになるキャリアパスがあるんだなとか、なれるかどうかとか、うんうん、具体的にどうやったらなれましたかではなくて、うん、多分存在自体に勇気づけられるってことですよね。なんか存在するだけでめっちゃ影響あると思うんですよ、実際に具体的なことを教えなくても、うん、あこの企業だったら それぐらいに本当になれる、頑張ったらなれるんだろうなとか、
うんうん、口で言うよりも、
まあそうですね、それはそうですね。
馬場さんなんて言いますか。でもロールモデルいないですよねって言われて、
そこで悩むならやめた方がいいか
もしれない。厳しい。
いや、そこで不安を感じるなら安心するところに行ってなんか転職してきた方がいいんじゃないですかってちょっと思います。
それはありますね。
そこをして入ってきた方がその人にとって
不幸、それはありますね、
なんじゃないかって
、
でもこの職業に限っては別に男もロールモデルさん
なんか、あ、そうそうそう、辻さんなんか特に指図されたくないって言ってこの会社に入ってきてる人だから、ロールモデルなんてもうクソくらいですね、逆に、
うんうん、そうね、
あったら俺が潰すみたいな。
潰しはないけど
俺に指図するロールモデルは全員潰すみたいな。
俺ロールモデルっていうのはあんまりよく分からん。
うわ、うん、分かる。なんか尊敬する人みたいな。
あ、
でも人を尊敬したことがそんなないか。
いやあるある。あるけど、その人はそれこそ栗原さんだけど、その人はその人だし、そうか、僕じゃないですか。
うん、
確かになんか面接とかでそれ聞かれたあんまりポジティブには正直受け取れないんですね。そういう不安があるんですけどみたいなのに対して、うん、いやいやいやとかっていう気持ちちょっとあった
りします。話の最後の最後にすごい方向に行こうとしてるけど、
まずいまずい、
来ない方がいいですよ、不安を解消するのが来ない方がいいっていう。
何深く考えてこなかったんだ。いやでも
ちょっとそれはそうなんじゃないかな。本当にそこすごい心配だったら、やっぱりめちゃくちゃそのボス、女性の母数がある大企業に行った方が、あなたのそのずっとつきまとう不安はマシになるかもしれないって感じですもんね。
そう、なんか参考程度に聞きたいぐらいならまあ全然いいと思うんですけど、その就活の軸としてそういうのを置いてる人にとってはやめといた方がいいんじゃないと思いますね、
でも栗原さんも書いてましたけど、結局栗原さんもそのなんかロールモデルがっていうのはゼロじゃなかったはずじゃないですか、その出産とかを考えたら、はい、けど結局自分の成長とかやりたいことっていうのがもう超えられない壁のさらに上にあったから、まあまあっていう感じでやってるって感じですよね、
今。そのなんか就活条件みたいなのも妥協の一個ですね、そういうロールモデルのなさみたいなところ、
言ってもしょうがないしみたいな感じになる、まあ、最悪なかったらこの会社だったら言って作っていくみたいなのも可能ですね、
そうですね、
ちょっと入社当時にはそれは知り得ない情報ですけど、うん、という、もうこれで終わっていいの？
覚悟を持ってこいという
厳しいな。でも確かに男もロールモデルそんな言ってないから、なんか女の人だけの話じゃないから、まあみんな不安なんで一緒に不安チームになりましょうみたいな。
データサイエンティストのロールモデルがないという問題はなんか日本に限らず世界中でみんなが悩んでいる問題だから、
ともすれば逆に希少性があるからすごいいいとも思いますけどね、じゃないのかな、そうは言わない、そういう話じゃない。
じゃあロールモデルなんかなくても離職したとしても引く手あまただから大丈夫だっていうのはどう？
それはそうなん
だ。それはそうだけどね。
仮にこの会社でなんか最後まで行く必要なんか全然ない
ですね。それはそうですね。
ないない。だからその復職がめっちゃなんかの理由で大失敗してもやめてもっと私を求めてくれる会社に行こうっていうのは全然余裕であると思いますよね、今の時代だったら。
この会社の超いいアドバンテージそこじゃないですか、復職がうまくできなくても何の問題もないみたいな。
解消になってる
でも結構そういうモチベで私はデータサイエンティスト選びました。
あ、でもそもそも多いですよね、多分多いと思います。
そうだな、みんなそうじゃないかな、ね、なんか ここでうまくいかなくても、まあなんとかなるやろうっていう、ここでちゃんと修行しとけば、
そう、死にはしないだろう、ここである程度頑張ってその後はみたいな。
ここのロールモデルがなくて不安ですけれど、まあここで形成しなくても大丈夫だよね。
うん、ここではもう、
でもそれ別にどの会社でもそうですよね、でもそれは職種によるのか、だから、特にデータサイエンティストの場合は
供給となんか需要が今マッチしてないから、
なんか最終的にいい回答したんじゃないですか。逆にそのデータサイエンティストの女性集めたイベントをやればやるほど不安を煽ってないのってちょっと今思い始めた。みんな不安だよね不安だよねって言い続けてるから 不安を平等してる節はないのっていう、みんな普通になんかふんぞり返って、いや男もそうだよって、みんな不安だよって言ったらなんか終わりみたいな感じ、
家族さんも
あとはこのポッドキャストを聞いてくださいって
言って、つまり転職すればいいってことですねみた
いな力をつけて私を雇うやつは次は誰だぐらいの感じで、みたいな、子供もいて子供は産んできたみたいな、そして私を雇いたやつは誰だみたいな、
しかも転職中もなんか確かに仕事 PM 的な仕事はできなくても、データサイエンスのある部分を切り出したらなんか家にいてもできる仕事ありそうな気がするから、社会への戻り方は何個かこの職業だったらあるような気がする、
マジで。ちょっと僕たちはそうですよね、子供産めないけど2人にそのめっちゃかっこいいロールモデル事例作ってほしいです。ロールモデルとは言わないけど、
前例
こういう働き方もケースとしてあるよみたいな、私はやったよっていうのを作ってほしいかもしれない、
うん、見たくないんですけどね
最後に
最後に、ね、そうだったんだ。
そうなんですよでもまあそれは個人
ですよね。別にそれは
価値観ある
私は栗原さんとこう見て、あ、子供産んだら楽しそうって思えるようになれたらいいなって勝手に、
逆に
辛そうにしちゃダメですね。
じゃあ仮にその女性のロールモデルの一番不安なところが出産だとして、それを私はしないですってなったら、なんか残る不安って何になるんですか。それがないっていう話ですか。
ないです
けど、
はい、ないですね。
男もだってもし出産っていうイベントがあったら絶対嫌ですもんね。
不安どういうことどういうこと。
いや男はあの出産イベントがないから詰まるところこのなんか悩みにぶち当たらないんだと思うんですけど、ロールモデルがとか、
俺育休5年ぐらい取りたいもん
5年休ん
だ育休5年取りたいで3人ぐらい
5年
やって15年取りたい
1人5年なんですね
15年あったら
なんかこう
技術が発達して辻さん自身が子供を産めるようになりそう。
いや15年じゃ無理よ。
バイオの何かで
今回もそういうの待ってるんですよね
自分が産まなくてもいい。
なんか10ヶ月体外で熟成してくれて、
いや分かる
分かります。3分クッキング的な感覚にあります。
俺3歳
まで。そうしてあなたの遺伝子を持った子供はこれ
3歳
まで。なんかヘッドホンをしてこう常にいろんな言語を聞かして、なんか出てきた時にはスーパーマルチリンクになった
そのオプションが本当にあったら人間ってでもどっち選ぶんですかね。
あ、それすごい考える
、うん、0歳からやりたいって本当にみんな言うかな。大変だよっていうのを散々聞いた後に、うんうん、何の話
人によってはこう毎月ホルモンバランスでめっちゃ体調悪くなる女性とかはいるんです。なんかそういう人とほどではないんで、私はないって思うんですけど、うんうん、
出産とキャリアの断裂とってことですよね。あとその転職するタイミングがだからそこのファクター入るから、男なんてもう別にいつでもいいの本当に。嫌になったら明日転職すればいいしって感じですもんね、うん、楽だなと思いますよ我ながら。
でもそれ独身だからじゃん。もう子供行ってお父さんだったら明日辞めようにはなんないじゃんもうローン組んでたりとかしたらもういよいよじゃん。
子供いたら、子供いたら、その子供産む前のステータスの話でも、女の人だったら子供いなくてもその子供産みたいタイミングを考えて転職で考えないといけないから、
確かに、
うん、謎の逆算しないといけない。じゃあ終わりますかでは新年1回目のポッドキャストがこれですね。ぜひ周りの女性の人に聞いてくださいって。
笑っちゃったよ。
大丈夫かな。めっちゃ心配になってきた。まあ N4 の意見ではこれです。N1×4人の意見では、はい、はい、ということでありがとうございました。
ありがとうございました。